77.1
ミカのフラワーシネマ。フラワーシネマ、今週も始まりました FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻美香です。2月7日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さあですね、まあ、先週かな、この番組でもお伝えしたんですけれども、クラシックギターのですね、映画コンサートの私 MC と映画の解説をしたんですけれども、まあですね、たくさんお客様来ていただいても本当にありがとうございます。やっぱりクラシックギターで奏でる映画のこの音楽っていうのも、またちょっとオーケストラとは違う感じで、ものすごく素敵な音色でね、素敵なコンサートでした。そしてですね、リスナーの方もね、わざわざ聞きに来てくださったんですよね。声もかけていただきありがとうございました。まあね、次のスタンバイとか準備とかもあって、ゆっくりお話できなかったのは本当に申し訳なかったんですけれども、お会いできてよかったです。本当にありがとうございました。さあ、早速今週も話題の作品ご紹介していきたいと思います。世界征服やめた。内向的な社会人の彼方は、自分は誰からも必要とされていないのではないかと無力さを感じながら、絶望の中で変化のない日々をやり過ごしていました。まあ、その一方、彼方の同僚の星野はひょうひょうとして明るい性格の持ち主。常に物事を白黒はっきりさせたがる星野が選んだある決断により、二人の日常が大きく揺れ動いていくという、俳優でアーティストとしても活動する北村匠海さんの初監督作品で、2011年6月に不慮の事故で亡くなったポエトリーラッパーの不可思議ワンダーボーイの代表曲世界征服やめたからインスパイアされ、北村さんが脚本を書き下ろしています。そしてキャストですけれども、彼方を演じるのは、美しい彼シリーズやキングダムシリーズの萩原陸さん。まあ、萩原さん、朝ドラにも今出てますよね。そして星野を演じるのが、東京リベンジャーズシリーズ遺書公開の東堂日向さんが演じています。まあ、北村匠海さん、演技に歌にとも幅広く活躍されていますけれども、監督までやっちゃうっていう、こう多才ぶり、ほんとすごいですよね。まあ、この作品、リアルさも感じながら見たんですけど、主人公と同じ気持ちになることってあると思うんですよね。まあ、約50分という作品の中からね、考えさせられることがたくさんありました。そしてですね、先週この番組でもご紹介しました映画、ユキコ AKA の草場直也監督。まあ、草場監督がですね、この作品では助監督を務めてるんですよ。まあ、先日ちょうど草場監督とも会って、この作品の話もこうお聞きしたんですけれども、もうね、世界征服はもう僕も頑張りましたって言ってましたので、ぜひぜひこの作品たくさんの方にご覧いただきたいと思います。世界征服やめた。こちらは全国順次公開中で、九州では福岡のキノシネマ天神、そして佐賀のシアターシエマなどで公開です。続いての作品はショータイムセブン。午後7時、ラジオ局に1本の電話が入り、その直後に発電所で爆破事件が起きます。電話をかけてきた謎の男は交渉人として、ラジオ局に左遷された国民的ニュース番組ショータイムセブンの元キャスター織本を指名。これを番組復帰のチャンスと考えた織本は、生放送中のショータイムセブンに乗り込み、自らキャスターを務めて犯人との生中継を強行します。しかし、そのスタジオにもすでにどこかに爆弾が設置されていました。自身のすべての発言が生死を分ける極限状態に追い込まれた織本の姿は、リアルタイムで国民に拡散されていくという、 テレビの生放送中に爆弾犯との命がけの交渉に挑むキャスターの姿をリアルタイム進行で描くサスペンスで、2013年制作の韓国映画テロライブを原作に、岸辺露伴ルーブルへ行くの渡辺和孝さんが監督を務め、オリジナル展開を盛り込みながら緊張感たっぷりに描いています。キャストは織本を阿部寛さんが務めるほか、流星涼さん、生見めるさん、井川遥さん、吉田幸太郎さんなどが出演しています。もうこの緊迫感と阿部寛さんの顔面アップ、もうこの展開ね、どうなっちゃうのとこう物語ね、グイグイ引き込まれました。もうこの作品前情報入れずにね、見た方が楽しめると思います。ぜひ劇場でお楽しみください。ショータイムセブン、こちらはユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。続いての作品は劇場アニメベルサイユのバラ。将軍家の跡取りで息子として育てられた男装の霊人オスカル・フランソワ・ド・ジャルジェ。隣国オーストリアから嫁いできた王妃マリー・アントワネット、オスカルの従者で幼馴染の平民アンドレ・グランディエ、容姿端麗で知的なスウェーデンの伯爵ハンス・アクセル・フォン・フェルゼン。18世紀後半のベルサイユで出会った彼らは、激動の時代に翻弄されながらもそれぞれの人生を懸命に生き抜いていくという革命期のフランスに生きる人々の愛と人生を鮮やかに描き、テレビアニメ版や宝塚歌劇団による舞台版も大ヒットした池田理代子さんの名作漫画を新たに劇場アニメ化した作品です。やはり俺の青春ラブコメは間違っているの吉村愛さんが監督、うるせえ奴らのコンバルトモコさんが脚本、ヌラリヒョンの孫の岡真理子さんがキャラクターデザイン、進撃の巨人の沢野博之さんと甲田山本さんが音楽、呪術廻戦のマッパがアニメーション制作を担当しています。オスカルの声の演じたのは沢城みゆきさん、そしてマリー・アントワネットの声を平野綾さんが務めるほか、宝塚歌劇団出身の俳優黒木ひとみさんがナレーションを務めています。ベルバラファンは多いと思うんですよ。実は私ですね、この使者にちょっと仕事と重なっちゃって行ってないのでね、まだ見てないんですけど、売り切れちゃったらいけないと思って先にパンフレットだけ買ったんですよ。もうそのパンフレット見てるだけでもワクワクしました。そしてね、池田理代子さんのね、あの美しいあのアニメ、もう目がキラッキラ輝いてるあのアニメ、あれもいいですよね。もう私もね、時間見つけてこの作品ぜひ大きなスクリーンで見たいななんて思ってます。まあ、すでにご覧になった方、よかったら番組宛てにベルバラの感想を送ってくださいね。劇場アニメベルサイユのバラ、こちらは東方シネマズ長崎ほか全国で公開中です。ミカのフラワーシネマ、最新作映画ご紹介していきます。野生の島のロズ。大戦に覆われた無人島に流れ着き、偶然にも起動ボタンを押されて目を覚ました最新型ロボアシストロボットのロズ。都市生活に合わせてプログラミングされた彼女は、野生の島では全く機能せず、動物たちの行動や言葉を学習しながら未知の世界に順応していきます。まあ、そんなある日、見つけた卵を孵化させたロズは、ひな鳥からママと呼ばれたことで思いもよらなかった変化の兆しが現れます。ひな鳥にキラリという名前をつけたロズは、動物たちにサポートしてもらいながら子育てに奮闘するというアメリカの作家ピーター・ブラウンによる児童文学野生のロボットシリーズを原作に、野生の島で起動した最新型ロボットが愛情の芽生えをきっかけに運命の冒険へと導かれていく姿を描いたドリームワークスアニメーションによる長編アニメ映画です。監督はリル&ステッチ、ヒックとドラゴンのクリス・サンダース。ボイスキャストはブラックパンサーシリーズのルピタ・ニョンゴが主人公のロボットロズを演じるの声優を務めるほか、ペドロ・パスカル、キャサリン・オハラ、ビル・ナイ、キッド・コナー、ステファニー・スーなどが声の担当し、日本語吹き替え版ではロズを綾瀬はるかさんが担当するほか、 江本佑さん、鈴木福さん、伊藤舞子さんが声の出演をしています。もうこの物語ものすごく良かったんですよ。もう私も思わず泣いちゃったんですよね。まあ、ローズが動物たちの中に溶け込む中、動物たち同士もこう心を一つにしていく姿とかを見てるとね、なんかすごく感動してしまって、優しくあったかい物語だなーなんて思いながら、本当にねふんわりした気持ちになりました。この作品も本当にたくさんの方に見てほしいです。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。野生の島のロズ、こちらは東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。続いての作品はファーストキス。結婚して15年になる夫を事故で亡くしたカンナ。夫のカケルとはずっと前から倦怠期が続いており不仲なままでした。まあ、第二の人生を歩もうとしていた矢先、タイムトラベルする手段を得たカンナは過去に戻り、自分と出会う直前のカケルと再会。やはり彼のことが好きだったと気づき、もう一度恋に落ちたカンナは15年後に起こる事故から彼を救うことを決意するという花束みたいな恋をしたの脚本家坂本雄二さんとラストマイルの監督塚原あゆ子さんが初タッグを組み、オリジナルストーリーで描いた恋愛映画です。主人公カンナを松たか子さん、夫かけるをアイドルグループストーンズの松村北斗さんが演じるほか、リリー・フランキーさん、吉岡里帆さん、森奈々さんなどが出演しています。まあ、こちらの作品のですね、舞台挨拶付きの試写を鑑賞したんですけれども、まあ、この中でですね、監督もね言われてたんですが、松たか子さんと松村北斗さん、お二人ねすごくあの撮影中も仲が良かったっていうことで、もうこの関係性がね演技にね本当に反映されていたなって思ったんですよ。そうするとですね、そうしながら見てると自然と物語の中に気持ちがね吸い込まれていきました。もうこちらですね、ぜひ見て二人の気持ちを感じてほしいので、あまり語らずにおきますね。きっと皆さんこの作品ご覧になるとね、いろんなこう思いがね浮かび上がると思います。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。ファーストキス、こちらは東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。続いての作品は大きな玉ねぎの下で。夜はバー、昼はカフェとして営業する店ダブルで、夜と昼にそれぞれ働くタケルとミユ。業務連絡用のノートだけでつながる二人でしたが、次第に趣味や悩みも綴るようになり、お互い惹かれ合っていきます。タケルとミユはお互いの素性を知らないまま、大きな玉ねぎの下、日本武道館で初めて会う約束をし、まあ、その一方、あるラジオ番組では顔を知らずに好きになった文通相手と日本武道館で初めて会う約束をしたという30年前のエピソードが語られていました。令和と平成の2つの恋が交差し、やがて奇跡が起こるというロックバンド爆風スランプが1985年にリリースした同名ヒット曲にインスパイアされ、手紙やノートでの交流を通して顔も知らない相手に恋をする人々を描いたラブストーリーで、小説家の中村浩さんのストーリー原案を彼女が好きなものはの草野翔吾監督がメガホンを取り、東京リベンジャーズシリーズの高橋泉さんが脚本を手掛けています。キャストはタケルを神尾楓珠さん、ミユを桜田ひよりさんがダブル主演を務め、まあ、その他にも江口洋介さん、飯島直子さん、西田直美さん、原田泰造さんなどが出演しています。まあ、神尾楓珠さんと桜田ひよりさんがもう映っているポスターとかチラシを見ると、若い人向けの映画かななんて思うかもしれないですけど、この作品ですね、案外 SNS をまだ知らないっていうか、 SNS がまだ発達していない手紙とか文通世代の人の心にねすごく響くんじゃないかなと思いましたし、まあ、年齢層幅広くね心に届く作品だと思います。まあ、手紙の温かさ、優しさ、そのね文字のねなんか優しさっていうんですか、温かさにものすごく触れる作品なんですよね。そして言葉の大切さとか温かさをね改めて感じました。この作品私おすすめしたいです。すごくいい作品でしたので、ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。大きな玉ねぎの下で、こちらはユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。今日は大きな玉ねぎの下で映画オリジナルミュージックキーホルダーを3名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのプレゼント応募フォームをご覧ください。 締め切りは2月12日の水曜日です。皆さんのたくさんのご応募お待ちしております。ミカのフラワーシネマ、お届けしておりますミカのフラワーシネマ、もう一つ映画ご紹介します。ミッシングチャイルドディビデオテープ、テレビドラマ石永菊江を探していますの演出を手掛けた近藤亮太監督が長編初メガホンを取り、2022年第2回日本ホラー映画大賞にて大賞を受賞した短編映画を自ら長編映画化したホラー映画で、ジャパニーズホラーの巨匠清水崇さんが総合プロデュースを手掛けています。まあ、清水崇さんプロデュースだけあって、もうこれなんか来るんじゃないかっていうぐらい、まあ、あとですね、日本ホラーのゾワゾワ感っていうんですかね、もう怖い怖い怖いっていう感じがあって、まあ、その怖さもありつつ展開が気になってね、ついつい見ちゃうっていうですね、怖さも楽しみながらも見る、まあ、ホラー映画も楽しいななんて思いながら見てました。ぜひですね、大きなスクリーンで真っ暗な中でゾワゾワしながらお楽しみください。ミッシングチャイルドビデオテープ、こちらは全国順次公開中で、九州では福岡のキノシネマ天神、そして佐賀のシアターシエまで公開になります。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さあ、最後にメッセージ一つご紹介します。ラジオネーム日だまりの真央さん、美香さん、リスナーの皆さん、こんばんは。こんばんは。今年公開になる福山雅治さんが主演の映画ブラックショーマンと名もなき街の殺人の原作を読み終えました。東野圭吾さんの小説はガリレオの時から大好きです。ブラックショーマンは福山雅治さんが元マジシャンを演じます。また新たなヒーローがどんな映像で描かれるのか、今から公開が楽しみです、といただきました。ありがとうございます。私もね、この作品すごく楽しみなんですよ。まあね、原作を読み終えたらちょっとこう想像しながら楽しくなっちゃいますよね。またこの番組でもね、ご紹介したいななんて思ってますから、そちらもぜひ楽しみにしてくださいね。日だまりの真央さん、メッセージありがとうございました。ということで、今日のラストナンバーは福山さんの曲をお届けしましょうね。あの花が咲く丘で君とまた出会えたらの主題歌、福山雅治で相棒を聴きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。